お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。神田と石川が乗った熱気球天の川2号は、残りの燃料では北米大陸に行くことは不可能と分かり、降りることにしました。着水したのですが、ゴンドラ内には海水は入るし、二人の船酔いはますますひどくなるし、海上保安庁の救助船が来るまでには3日かかるというし、もう絶体絶命のところまで追い詰められました。生きて帰るのでしょうか？あなたならどうしますか？この時石川は、もうダメかもしれないな、と真剣に考えていました。しかしその気持ちとは裏腹に、このまま朝まで耐えることができれば助かりますよ、と神田に言ったのです。神田もまだ諦めている様子はなく、外から激しい音を立ててぶつかってくるガスボンベを切り離す方法はないかとずっと考えていました。どのくらい時間が経ったかわからないのですが、海面を漂っていたゴンドラが急に止まったのです。すると横倒しの状態から起き上がり、元の位置に戻ったのです。どうやらあの大きな球皮とゴンドラが切り離されたらしいのです。ねじれを伴う強烈な力で引っ張られたため、球皮とゴンドラをつなぐカラビナが割れたようです。あの頑強なカラビナが割れるなんて想像もできなかったのです。ゴンドラが元の位置に戻ると浸水は弱まりました。ガスボンベのシリンダーに外から叩かれる回数も極端に減りました。しかしそれでも二人は小山ほどの高い波のうねりの合間にいて、暴漠とした夜の海原に身を任せながら漂流し続けていました。ゴンドラの傾きが収まり、ようやく衛星電話で再度本部に連絡を入れられる状態になったので電話をかけました。すると、近くを航行中の日本郵船のコンテナ船が救助に向かっていると告げられたのです。石川と神田は安堵のため息をつきました。よかったですね。しかしそれでもハッチだけは力を緩めず引っ張り続けたのです。数時間後、P3C と呼ばれる海上自衛隊の航空機が上空を旋回し始め、その明かりが窓から目に入ったのです。さらに深夜の3時半ごろ、聞き慣れないエンジン音を聞くのです。とうとう日本郵船のコンテナ船が近くまでやってきたのです。今までは周りを囲んだガスボンベのシリンダーがゴンドラを叩く嫌な音と、不気味な波音しかしなかった空間に、自分たち以外の人工物から発される音がある。それは二人の気持ちを奮い立たせるには十分な出来事でした。ゴンドラには四方に窓がついており、船の強烈なサーチライトが半分沈みかけたゴンドラの内部を照らしています。片側の窓は完全に海に没しており、海中の真っ暗闇が窓にへばりついています。サーチライトの光や薄暗い空の様子は左側の窓しか感じられません。二人は海上と海面の境でなすすべもなく右往左往していました。ゴンドラの外の状態を確認したいと思いましたが、ゴンドラのハッチは外側から何か得体の知れない力が加わって全く開こうとしなかったのです。本来ならハッチは洋式便器の蓋のようにパカパカッと開閉する構造になっており、いかにそれを開けずに固定しておくかの方が問題だったのです。なのに足で蹴り上げても開かないどころか、びくともしないのはどうしてでしょう。つけっぱなしになっていたバーナーが外で引っかかっているのでしょうか。それとも球皮がゴンドラの上にかぶさっているのでしょうか。外側から入れ込んでくるサーチライトの光がますます強くなりました。救助艇が確実に近づいてきています。二人は時々大声を上げて自分たちの生存を船に伝えようとしました。届かないと分かっていても叫ばずにはおられませんでした。船がゴンドラまで近づいてから実際に救助が行われるまでにはだいぶ時間がかかりました。 ゴンドラの外へ二人が出られれば、救助する側も安心したでしょうが、ハッチが開かないので顔も出せないのです。彼らも奇妙な形をしたゴンドラへすぐ近寄っていいものか、戸惑いを感じたでしょう。しばらくすると、日本語ではない言葉が聞こえてきました。こうなったら、ハッチが開かないなどとは言っておりません。蹴破ることはしなかったのですが、カジマのバカ力からよろしく思い切って手で押し上げたら、ハッチは意外なほど簡単に開いたのです。引っかかっていた何かがいつの間にか取れたようです。日本郵船所属の4万トンもの巨大コンテナ船から救助用の小さなボートが降ろされ、そのオレンジ色のボートがゴンドラのすぐ近くまで来ていました。先にゴンドラから顔を出した神田が、おーいと叫びました。続いて石川も顔を出すと、すぐ近くにボートが見えました。ボートといっても潜水艦のようなカプセル型をしており、頑丈そうな救命艇です。ボートは接近してゴンドラのすぐ横までやってきて、白いヘルメットをつけた男が数人何か声を出しています。飛び込むの？神田がボートの男たちに向かって日本語で叫ぶと、ウェイトという声が聞こえました。英語です。彼らは英語で話している。神田さん、待ってと言っていますよ。神田は今にも海へ飛び出さんばかりでした。石川はそれを押しとどめると次の指示を待ちました。カム！一人の男が叫んで腕を差し伸びます。神田さん、行ってください。石川は神田のために通訳しました。手招きをしている男たちのボートに神田が転がり込むようにして入ると、次は石川の番です。ゴンドラとボートはぴったりとくっついてはいるものの、それはしけた海上のこと、いつ離れるかわかりません。石川は背中から転がり込むようにしてボートに収容されました。ボートの中にいた船員は全員オレンジ色のつなぎを着ていて、背中には英語でパナマと書かれていました。石川は彼らがパナマ人だと思いました。顔も中南米で見慣れた人々の顔に似ています。Thank you!髭を生やした恰幅のいい男に声をかけると、彼はにっこりと微笑むので、石川はもっと気の利いたことを話そうと、スペイン語でありがとうを言おうとしたが、頭が混乱してなかなか言葉が出てこないのです。グラシアスというその一言が思い出せなかったのです。ボートの中には7、8人の男が乗っていて、センテンスなしの単語による大声の会話でコミュニケーションしていました。二人を救助したボートは急速にゴンドラを離れていきます。こうして彼ら二人はあの広い太平洋で無事に救助されたのです。よかったですね。もし救助が来ていなかったらおそらく助からないでしょう。これで一安心というところで今日はここまでにしましょう。次回をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。